まず一つ了解をしていただきたいことを申し上げたいと思います。先週何日間か、腹痛を患いました。そのため体力が持たず、今日説教文を読むことを了解したい、いただきたいと思います。これからも、読む場合には了解していただきたいと思います。パウロは今、アグリッパ王の要請によってフェストス総督が開催した聴聞会で自己弁証をしています。パウロにとって自己弁証はイエス様を証言することです。イエス様がダマスカス途上のパウロをピンセットで積み上げるように呼び出されました。パウロ一人だけいい暮らしをして幸せに生きようとおっしゃったのではありません。イエス様はパウロを自分のヒペレテスとマルティスとみなし、世の中の人たちをして、ご自身に対して目覚めせしめるようにしてあげるためでした。それはまず、世の中の人たちを闇から光に立ち返らせることを意味しました。ご自身の光で人間の心を支配する陰湿な闇を退けてあげるためでした。前回申し上げましたように、陰湿な闇のウイルスで腐ってしまった人間の心を、ご自身の光でもう二度と腐らない清純な心で新たによみがえらせてくださるためでした。本文18節をもう一度ご覧ください。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。イエス様が世の中の人たちがご自身に対して目を覚ますようにしてあげようという御言葉のもう一つの意味は、世の中の人たちをサタンの支配から神様に立ち返らせることでした。人々はサタンの支配に抑圧されて暮らしながらも、そのことを自覚もできないまま生きていきます。サタンの支配がどれほど実体的なのかは、イエス様の交生涯がサタンの誘惑を退けることから始まったという事実から立証されています。何もなかった荒野で、サタンがイエス様に投げかけた最初の誘惑は、お前が本当に神様の息子なら石をパンにしてみろというものでした。その時点はなんと40日にわたったイエス様の断食がちょうど終わった時でした。果てしなく広がった荒野には水ひとしずく、一片のパンもありませんでした。何であれ食べて飲もうと思ったら、手段と方法を選べない時点であり、状況でありましでした。しかしイエス様はサタンのその誘惑を、旧約聖書の申命記8章3節の言葉を引用して、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると一蹴しました。人は肉的な糧だけで生きる肉の塊ではなく、神様の御言葉を食べて生きねばならない霊的存在であることを明らかにしたのです。イエス様に対するサタンの2番目の誘惑は、お前が本当に神様の息子なら神殿の屋上から飛び降りてみろというものでした。当時エルサレム神殿の高さは約14メートルでした。飛び降りたら致命傷を負う高さでした。しかしサタンはイエス様に、お前が本当に神様の息子なら神殿の屋上から飛び降りても、神様が天使たちに君を支えさせるから、お前が神様の息子であることを公の場で証明してみせろという誘惑したのでした。イエス様はサタンの2番目の誘惑も、申命記6章16節の御言葉を引用して、あなたの神である主を試してはならないと書いてある とおっしゃって黙殺なされました。イエス様に対するサタンの最後の誘惑は、ひれ伏して自分を拝むなら世のすべての国々とその繁栄をみんなあげようというものでした。お前の霊魂を売ってでも天下万国の支配と繁栄を思う存分享受せよという誘惑でした。イエス様はサタンの最後の誘惑さえも申命記6章13節の言葉を引用して、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあるとおっしゃいながら簡単に制圧しました。イエス様はこのようにサタンの誘惑を制圧したことで、ご自身の交渉外を始めたのは、人を救うためのメシアとして来られたイエス様としては当然の順序でした。人間を破滅させるサタンの支配を制圧せずに、サタンの支配の中で毎日死んでいく人間を救い出すことはできないからです。3度にわたったサタンの誘惑を一言で表現すれば、自分のために自分自身に仕えて生きろということです。神様はご自身の言葉で天地を創造なされました。石は石そのままで、それ自体で存在するものが、その石をご自身の言葉で創造なされた神様の法則です。石からパンを作ることができるならば、石から黄金を作ることができないでしょうか。ですから神様の法則を無視してまで、石からパンを作って食べろという最初のサタンの誘惑は、手段と方法を選ばず自分のものを最大化せよという、極大化せよという誘惑でした。人にとって自分を守ることのできる一番強力な武器は、目に見えない神様ではなく、確実に所有できるマンモンだというのです。神殿の屋上から飛び降りよというサタンの2番目の誘惑は、世界中の人々の前で自分を誇示しながら生きていけという誘惑でした。天下万国の支配と繁栄を享受せよという最後の誘惑は、自分の魂を売ってでも自分が属する世界の支配者になれということでした。サタンはこのように人間にとって常に三つの過程を通じて自分の欲望の井戸の中に閉じ込められて、自分に仕えながら生きるように仕向けます。それが財貨であれ、あるいは才能であれ、自分のものを拡張するため手段と方法を選ばないようにすることが最初の過程です。2番目の過程は、自分のもので人気または名声を得るために自分を誇示しながら生きさせることです。最後の過程は、魂を追ってでも自分が属した世界で強者として、強いものとして君臨させることです。この過程をすべて通過した人が、この世では出世したものとして尊重されます。しかしその人こそサタンの支配から抜け出すことができない人です。自分の欲望の井戸に閉じ込められて、自分だけのために前だけ見て走るのに忙しく、本当に自分自身を見つめることができないからです。自分の欲望の井戸に閉じ込められて自分だけに仕えながら生きる人は、天下よりもっと貴重な自分の命を水泡のように儚い自分の欲望と交換し続ける人です。その人がどんなに多くのものを所有していても、彼の人気または名声が泰山のように大きく高くても、自分の世界で全ての人の上に強者として君臨しても、魂まで売ってしまった彼は結局一握りの土となり、虚しく終わってしまうことでしょう。それでも 当事者は自分の人生が虚しく崩れていることを知らないまま、その破滅の道を最善を尽くして突っ走っていますので、サタンにとって人間を破滅させるのにこれ以上良い策略が他にあるでしょうか。それだけではありません。自分の欲望の井戸に閉じ込められて自分だけに使いながら生きる人は、自分の欲望で自分の人生だけを破滅させるのではありません。自分の欲望のため手段と方法を選ばず、自分のものを極大化しようと思えば、多くの人々に被害を与えるほかありません。自分のもので自分を自ら高め誇示しようと思えば、周りの人たちに傷を与えざるを得ません。魂を売ってまで自分が属す世界で強者として強い者として君臨しようとすれば、どんなに多くの人々が弱者の苦しみを被らなければならないでしょうか。それで自己欲望の井戸に閉じ込められて自分だけに仕えて生きる人は、自分の人生は言うまでもなく他人の人生さえも害するものです。サタンはイエス様もそれと同じ方法で誘惑したのです。しかしイエス様は三度にわたるサタンの誘惑をすべて神様の御言葉で一蹴なされました。その内容を圧縮しますと、神様の御言葉の中で神様だけに仕えて生きよということでした。神様の御言葉は私たち自身の実像を照らしてくれる鏡だと申し上げました。神様の御言葉の鏡を通じてだけ私自身が罪人であることを確認できます。神様の御言葉の鏡を通じてだけ自分が愚かにも全力で死の道を駆け上がっていることを悟ることができます。神様の御言葉の鏡を通じてだけ私の欲張りと不誠実と無責任によって多くの人々が苦しんでいるという事実を正しく認識することができます。神様の御言葉の鏡を通じてだけ限りある人生を生きている私の最も強力な力は、世の中のものではなく天地を創造なされた神様お一方であることを初めて自覚できます。イエス様が3回にわたってサタンの誘惑をすべて神様の御言葉で一蹴したわけが、まさにここにありました。そのイエス様が十字架の生贄としてお亡くなりになりました。サタンの支配の中で自分の欲望の井戸に閉じ込められて自分だけに仕えて自分と他人の人生を同時に害してきた人間の罪の償いを代わりに支払ってくださるためでした。このイエス様は死の支配を打ち破り3日目によみがえりました。人間に対して神様の御言葉の中で神様に仕えて生きる永遠の生命の道を開けてくださるためでした。それではイエス様を信じる私たちはこれから十字架から何を見るべきでしょうか。私たちのために釘打たれてお亡くなりになったイエス様でしょうか。決してそうではありません。死を破って3日目に再び蘇ったイエス様はこれ以上十字架にかけられてはいらっしゃいません。私たちが十字架から見るべきものは何か、使徒パウロがその答えを提示してくれています。ガラテヤの信徒への手紙5章24節です。キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。イエス様が私たちの罪の償いを代わりに支払うために十字架の生贄としてお亡くなりになったということは、そのイエス様と共に私の古い人が死んだことを意味します。イエス様が 私たちのため食材の生贄として十字架に獅子が貼り付けにされた時、サタンの支配の下で自己欲望の井戸に閉じ込められて自分だけに仕えた私たちの古い人も一緒に貼り付けにされたのです。誰でもイエス様が自分の罪の償いを代わりに支払ってくださったことを信じると言いながら、そのイエス様と共に自分の古い人が死んだことを自覚できないならば、その人はまだ十字架のイエス様を正確に知りもせず信じてもいない人です。十字架のイエス様を信じるということは、イエス様が私のために十字架の生贄として お亡くなりになられるとき、自分の古い人もその方と一緒に死んだことを信じることです。ですからクリスチャンは十字架でパウロのようにイエス様の中で貼り付けられて死んだ自分の古い人、言い換えればすでに貼り付けられた自分の欲情や欲望を十字架に見る人にならねばなりません。その人だけ三日目に再び蘇られたイエス様の中で三位一体の神様だけに仕えて生きることができます。その事実を誰よりも痛切に悟ったパウロは次のように告白しました。ガラテヤの信徒への手紙2章20節です。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。パウロは本来ユダヤ教の最高指導者を志した青年でした。彼はその夢を成し遂げるため、若い頃からイエス様を否定しながら、教会を踏みつけることを自分の天職とみなしていました。パウロはそのようにすることで、ユダヤ教の中で自分の持ち分を日頃から極大化させて、ユダヤ社会で自分の存在を広く誇示して、ユダヤ教徒の中で強い者の立地をますますさらに強固に固めていきました。誰が見てもパウロは出世街道を走っているのは明らかでした。しかし実際には彼は毎日一生懸命に死に向かって駆け上がる気の毒な若者に過ぎませんでした。イエス様はそのかわいそうなパウロをダマスカスの途上でお呼びになられ、彼の目から鱗を剥がしてあげ、イエス様ご自分について目を開けるようにしてあげました。サタンの支配に閉じ込められて毎日一生懸命に死に生きながらも、その事実を自覚できなかったパウロ、ご自身の恵みで神様に立ち返るようにしてあげたのです。イエス様のその恵みの中でパウロの古い人は死にました。自分のために十字架の生贄としてお亡くなりになられたイエス様と共に、彼の古い人も十字架に貼り付けられたんです。そしてパウロは三日目に再び蘇ったイエス様に救い主として仕え、そのイエス様の中でそのイエス様のために、そのイエス様に力を得て、世の中の人々をサタンの支配から神様に立ち返らせようとするイエス様のフィペレテスとマルティスの人生で一貫しました。パウロがそうであるように、全く新しい人生がイエス様の中で可能であったのは、イエス様の恵みの中で彼の古い人がまず先にイエス様と共に十字架に貼り付けられたからだということは言うまでもありません。先週の正月の連休の間、久しぶりに時間を見つけて、1950年代から2000年代に至るまで世界の頂上を席巻した 世界の有名な歌手の動画を視聴しました。彼の中で人生が壊れてしまった歌手の動画が私の心を痛めました。彼らは神様から最高の才能を与えられた特別な人々でした。しかし彼らはその才能を自分たちの所有を極大化させて、自分たちの人気と名声を誇示して、自分の世界で強いものとして君臨する道具にだけ使いました。その結果、他の人が持てなかった彼らの才能のせいで、かえって彼らの人生自体が壊れてしまいました。彼らのデビュー初期の動画、全盛期の動画、そして彼らの人生が壊れ始める時の動画を比較してみることは、それ自体で大変なメッセージでした。もし彼らが神様から与えられたその最高の才能を最初から神様と人に仕えるための目的で善用していたとしたら、彼らの人生は明らかに違った展開をしたことでしょう。常に真実なクリスチャンとして生きていくために努力している教友のお方が、先月1月の初めに自分の経験談を送ってきました。その方の同意を得まして、その内容をお読みいたします。約40年にわたる会社生活を2016年8月に終えた私は、これまで日常生活の習慣になってきた集中するための新しい対象を見つけました。そうした中で、去年の9月末から趣味生活としてサキソフォンの練習に集中し始めました。初級者が使用するサキソフォンを購入した私は、一生懸命に練習に励みました。サキソフォン練習の同僚と交流しながら、サキソフォンはフランス製が最高だということを知ることになりました。その値段は私が現在使用している楽器の 4、5 倍ということも知り、私の演奏の実力が向上した 2、3 年後に、そのサキソフォンを購入しようと決心しました。昨年12月15日、結婚した私の娘が住んでいるロンドンに引退後の旅行を兼ねて妻と共に行きました。ロンドン滞在中、娘と一緒にフランスのパリも旅行することになりました。私がサキソフォンの練習に熱中していることを知った娘が、世界最高のサキソフォンを製作するフランスの会社のパリの展示場に私を案内しました。そうしてから、2、3 年後に購入しようと計画していたサキソフォンを、私の年を考えて今すぐ購入するように進めてきました。展示場で楽器を見物して出てきた私に、娘が、父さん何をそんなに夢中に考えているのかと尋ねました。その瞬間、私は万一あの楽器を購入したら、入国の時にどうしたら通関の税金を避けることができるかと物思いにふける私の内心が娘に見破られたようで、非常に恥ずかしく思いました。それと同時に、担任牧師先生が礼拝の時間に説教なされた言葉の中で、団体で聖地巡礼を終えて帰国する牧師と長老を含んだ信徒たちが、入国審査で関税を脱税するために取った不穏当な行為についてお話になられたことを思い出しました。また今年、区域長の私が私自身を騙して御言葉にたがった脱税をしながら、どうして区域員たちを導けるのかという思いもして、私の愚かな考えを娘と妻に告白し、許しを請いました。そして昨日、入国しながら携帯品通関申告書にサキソフォンの実際の価格を記録し、自己申告しました。今回の旅行の間、ずっと牧師先生の説教の言葉を思い出させてくださった主に感謝しました。 合わせて私も御言葉を実践したという自負心とともに感謝がより大きくなりました。私の経験を区域の勉強会の時間に区域員と共に分かちながら、その方々もこの貴重な感謝の体験をできるようにせねばならないと考えました。私はこんな教友の方と共に信仰生活していることが限りなく誇らしいです。海外旅行をしながら自ら高価な製品を購入できる経済力を持った人であるならば、入国時にその製品に付加される税金を納付する余力も当然あるのではないでしょうか。けれども、お金は持っていながらも税金だけは逃れようと、海外で購入した高価な品を自分自身を騙してまでこっそり搬入するとしたら、その人が誰であれ真実なクリスチャンであり得るでしょうか。私が先ほど言及したこの教友の方も危うくそうなりかけました。けれども、まさにその瞬間、その方はそうしようとする自分の古い人を十字架に釘打ちました。自分がクリスチャンであるという自分の正体を思い起こしたからです。そして3日後に再び生き返られたイエス様の中でよみがえったクリスチャンらしく、自分が自ら購入した高価品を正直に自己申告し、クリスチャンらしく身を処することのできたことに対して感謝しました。クリスチャンの感謝は何かをさらに手にしたり所有することにはありません。クリスチャンの感謝はすでに持っているものを神様と人のために正しく使うことにあります。今日我が国が直面しているこの巨大な混乱の原因は至極簡単です。これまで私たち国民皆がひどいことに、私たちクリスチャンさえも霊魂を売ってまでして各自の自己の欲望の井戸に閉じ込められ、自分だけに仕えて生きてきた当然の結果でした。悪魔は決して遠くにいません。自分の外見がいくら敬虔に見えても、私が自分の欲望の井戸に閉じ込められ自分自身だけに仕えて生きていくならば、私は私自身と他人の人生を同時に壊してしまうサタンのしもべに間違いありません。たとえ私が所有するものがなくて、気づいたものがなくても、私にあるものが何であれ、神様の御言葉の中で神様と人々に仕えるための道具として使用しているならば、誰が何を言おうとも私は神様の子供であることは明らかです。私たちの罪の代価を代わりにお支払いになるために、十字架の生贄となってお亡くなりになられたイエス様は死を打ち破り3日後によみがえられました。私たちがそのイエス様を私たちの救い主として仕えるクリスチャンであるならば、私たちの古い人もイエス様と共に十字架に釘打たれたことを忘れないようにいたしましょう。私たち皆が3日後に再びよみがえられたイエス様に力を得て、サタンの支配から神様に確実に立ち返りましょう。イエス様が私たちをご自身のフィレテスとマルティスとして使用なされ、混乱のるつぼに転落した私たちの社会を必ず新しく生まれ変わらせてくださることでしょう。お祈りいたしましょう。エバは食べるものも飲むものもない死の荒野で、生存のために犯罪を犯したのではありませんでした。エバはないものが何もない、すべてのもので十分に満たされたエデンの園で、お前は神のようになれるというサタンの誘惑、すなわち自分自身に神様のように仕えろというサタンの誘惑に陥り、神様に背を向けて 禁断の果実を食べました。その結果、彼女自身の人生のみならず、彼女の夫アダムの人生まで一緒に壊してしまったことを忘れることがありませんように。イエス様は、ないものは何もない、すべてのものが豊かに満たされていたエデンの園でサタンの誘惑を退けられたのではありませんでした。飲むものも食べるものもない死の荒野で、なんと40日間も断食したにもかかわらず、3回にわたるサタンの誘惑をすべて神様の御言葉で一蹴されました。そのイエス様が今日も私たちをお呼びになられ、イエス様の恵みに力を得て、サタンの支配から神様に立ち返らせてくださることに感謝します。この世は私たちを私たち自身に仕えさせ、私たちの思い通りに生きていけと誘惑します。どうにかしてでも私たちの権利を極大化させようと煽ります。あらゆる手段を動員して私たち自身を誇示し、霊魂を売ってでも私たちの支配力を拡張せよと扇動します。それで私たちの社会は今、巨大な混乱の竜巻の中に巻き込まれています。私たちもやはりその原因の提供者であることを悔い改めますので、お許しくださいますよ切に求めます。お前の思い通りに生きよというこの世の誘惑に私たちの心が揺さぶられるたびに、イエス様と一緒に私の古い人も引き打たれ、死んだ十字架を仰ぎ見させてください。3日後に再び生き返ったイエス様の中で、神様に仕えるクリスチャンとして蘇った私の正体をいつも記憶し、生きて生かせたまえ。そうして私たち皆、サタンの支配に抑圧された人々を神様のところに立ち返らせるイエス様のフィレテスとマルティスとして生きて生かせてください。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。